Radio. Stay tuned for more rock and roll.
はい、トイックブリッジラジオです。すいません、放送時間が遅れてしまいまして、今ちょうど11時ですね。35人の方に聞いていただいております。では掲示板見てみますね。そうだ。今掲示板の一番下のところに貼ってあのリンク貼ったんですけど、ウィンアンプっていうのかな、ネットラジオを聞くのに適した、プレイヤーということで、ソースは肉欲ラジオの掲示板でした。マーティンさんとかなかなかなんていうか不具合でネットラジオよく聞けないっていう方いらっしゃったんで、うまく聞けない方はこのフリーウェア試してみてください。ただですんで入れてみて、もしそれでもダメだったら消すこともいつでもできますんで、もしよろしかったら試してみてください。あ、つながりましたという報告、22番マッピーマッピーさん、23番イングリッシュラーナーさん、ありがとうございます。では今日はトイックに、関するトピックでということで、募集しましたけれども、まあトイックじゃないのも入ってるかな。いいです。質問たくさんありがとうございました。では2番ヒデマイナカフィーチャリング神崎正信さん、からのご質問。先週の放送を楽しく聞きました。そこでラーナーズハイという言葉が出ていました。神崎先生も体験したことがあると言っていました。ラーナーズハイとは何でしょうか。それを体験することでどうなるんでしょうか。あ、いい質問ですね。英語学習に関する質問で、まあランナーズハイっていう言葉が元なんですけど、ランナー走る人ですね。ジョギングとかマラソンとかやってる人で、なんていうか走るって苦しいじゃないですか。でもそれやってるうちにすごくハイになる瞬間があって、なんだかな、ちょっと理論はうろ覚えなんですけど、体がきつい、そのきつさを和らげるために脳内麻薬物質が分泌される。それでなんていうか麻薬みたいな作用なのかな。ですごくハイになるっていうのがランナーズハイで、でランナーの方、まあ、私もジョギング好きで最近ちょっとやってないですけど、去年なんかよくやってたんですけど、なんていうかジョギングがもう中毒みたいになっちゃって、やめられなくなってしまうっていうようなのが、ランナーズハイで、そうですね、走るっていう苦しいことなんだけど、それがすごく快感に変わる、ハイになる瞬間があるっていうのが元々のランナーの方です。でそれをもじってラーナーズハイ、と言ってますけども、これはいおりさんの英語工場作業場、いつ前紹介したブログです。そこで使われてた表現で面白いなと思って、同じように英語学習って、まあ人にもよりますけど、例えば地味な作業って楽しくないですよね。そうですね、例えば音読とか、何回も何回も同じのを繰り返して言う、まあいわばジョギングみたいなもんです。ジョギングも単調ですよね。でまあ体に負荷がかかるんで苦しい、音読、例えば今私作ってる音声ファイルで次の文10回声に出して言ってみましょうとかやってますけれども、それまあ初め苦しいんだけど、やってるうちにだんだんだんだんそれが楽しくなってくる、快感になってくるそういう体験です。でまあ私も音読とかよくやってたんでわかるんですけど、声に出して英語を読むってなんか楽しくなるんですよね。なのでそれでやっててハイになる瞬間が、ラーナーズ ラーナーズハイというふうに、言っています。でそれを体験することでどうなるんでしょうかというご質問ですが、それを体験することで、まあ、英語学習が楽しくなる、で音読とかが楽しくなってやめられなくなってきたら閉めたもんです、それでどんどんどんどん伸びていきますんで、音読はそういう効果あると思うんですけどね。うん、あとあれなんかもありますね、多読、英語の本を読む、優しい英語で書かれた本、グレード分けされた読み物、それを使って英語をたくさん読む。で初めなかなか読んでる習慣がないと、本を読みつけてないと初め入っていくのきついんですけれども、でもそれで本を読むのが面白くなってくると、もうなんていうか止まんなくなって、もっともっと読みたくなってくる、そういうのがラーナーズハイですね、そういう状況になってどんどんどんどん英語の読む量が増えていくと、それに比例して英語力もどんどんどんどんついていくんで、ラーナーズハイを体験するっていうことは英語学習を続けていく上で非常に有効ないいことだと思います。はい、よろしいでしょうか。3番マーさん、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。今週は TOEIC 対策ということで、この書き込みは流していただいても結構です。先週のホームラン級のバカさんの自作問題、とても楽しかったです。私も実は肉欲系の写真などを拝見する際、パート1の問題にしたらどんな問題ができるかななどとよく考えてしまいます。パート2とかもハバンナフェアとか使ったら面白い問題ができそうです。そのうち肉欲版トーイック模試とか出版したら印税で落語できるかもしれません。その時は声をかけてください。ああ、なるほど、面白いですね。まあさん、そういうのお好きなんですか。どうでしょうね。面白いと思うんですけど、まあ出版ってなかなか売れる見込みがない本って出版社作らないんで、出版社の人がから見てどうかっていうところが出版にこぎつけるかどうかっていうのあれなんですけど、面白いですよね、そういう。なんかちょっとこの間のホームラン級のバカさんのように、なんか面白い笑えるような写真とか使ってパート1の問題とかあったら楽しく勉強できていいかなというふうに私思います。で肉欲系のっていうのはなんかそういうエロ系のっていう意味ですよね。でそれでちょっとTOEIC とは関係ないんですけども、私の友達が最近本を出して、それかなり面白いのがありまして、私のホームページじゃないブログの今の最新記事にリンクを貼ってたんですけど、ちょっと皆さんそこ行っていただけますか今。今日の今一番上の トップ記事 Any Questions 6/21 6月21日ってなっている記事のジミークリフの YouTube が貼ってある下にリリックスがあって、日本人が知らないネイティブの選択っていう本なんですが、これクリックすると Amazon のところに飛びます。あ、でも本の画像とかなかったんだな。あんま書いてないか。あ、すいません、全然詳しく書いてないですね。まあいいや、この本なんですけど、これは日本人の知らないネイティブの選択ということで、ネイティブはこういうふうに言うんだっていうのを集めたものなんですね。でクイズ形式になっていて、 例えば今私手元に本あるんですけど、ユニット1だったら深層回転で、深層回転っていう語を使った文章が A と B とある。例えばここだと A. My favorite restaurant is having their grand reopening tomorrow. B. My favorite restaurant is having their renewal open tomorrow.でどっちかが正しくてどっちかが間違ってるんですね。でそういうのを選ばすっていう、日本人だったら 間違えてこういう風に言っちゃうだろうなっていうところを狙って作ってるんですけど、これ面白いのはそういうなんていうか肉欲系というか下ネタが知らあの急に出てくるんで、気を緩めてると、ね、驚いちゃうんですけど、例えばこれ、1番が深層回転、2番がエステで、3番が胸が大きいとかねなってて、4口が軽いで、5できちゃった結婚、6上映中、7ワンピースとか、普通のもあるんですけれども、急に11ナンパするとか、あって、うん、なんかなんていうか普通の英語の教科書だったら扱わないだろうなっていうのも入ってるんで、例えば3番胸が大きいなんですけど、これなんか胸が大きいっていう、今これ読んじゃうと答え分かっちゃってやる人つまんないんですけど、胸が大きいっていう表現、まあ、いろいろあると思うんですが、ここに出てきてる正解になってる表現は私が知らない表現だったんですが、そこで使われてる語句っていうのは TOEIC の品質単語で、私ウルトラ語彙力主義にも入れた語なんですけれども、それで胸が大きいっていうのを表すということはこれ見て初めて知りました、うん、なんか急にあるんで面白いなと思って、まどかさん、金井まどかさんって言って、私がラドにいた時、ラドインターナショナルカレッジという英会話学校にいた時一緒に働いてた、女性です。でそれとボブっていうボーイフレンドがいるんですけど、彼もラドで働いてて、まあ、2人で書いたんですけどね。まどかさん、30前後の若くて綺麗で、頭もいい方で、NHK のラジオ、今日 NHK のラジオ、レディオジャパン行くとニュース読んでます。いつも土日は NHK に行って、レディオジャパンのニュースを読んでいて、普段は某英会話学校の教材作成、とか、そういう仕事をしてるんですけど、もし興味がある人はレディオジャパン、聞いてください。誰だっけな、芸能人で言うとね、菅野美穂に似てるような感じなんですけどね、そういう女性がなんか下ネタがいっぱい入った本出しちゃって、なんか面白くないですか。でちょっとこれ書評を書こうと思って、なかなか時間がなくて書けないんですけど、今度書きますね。もし興味がある方はぜひ、本屋さんでも多分大きなとこだとあると思うんですけど、オレンジ色の表紙でありますんで、多分マースはなんか好きなんじゃないかな見てみてください。はい、では次いきますね。4番、マリマリさん、パート1で写真の使い回しがあるということですが、同じ写真が使われた場合選択肢も同じなのでしょうか。リーディングパートでも同じ長文が使われることがあるようですが、問題選択肢ごと同じでしょうか。そうですね、問題選択肢ごと同じです。で写真が同じだと大概、私が覚えてる範囲では選択肢も同じなんで、丸っきり同じです。結構毎回、1割2割ぐらいは使い回しの問題入ってるんじゃないですかね。前田さんとか J さんのが詳しいですけど、同じ問題を入れることで、その何て言いますか、その回受けた人の難易度を、違う回受けた人の難易度というかレベルか、英語レベルを、出来具合を違う回受けた人の出来具合と比べることができる。例えばA という問題、123回では全体の正解率が 60% だった。 141回では全体の正答率が 70% だったって言ったら、その、170のあとの方の人たちの方が全体のレベルが高いっていうことになりますよね。そういった調整に、なんて言いますか、会ごとの、レベルの調整で、それによって微妙に配点、点数とかもスコアも変えてると思うんですけれども、そういうために入れてるんだと思います。で、同じ問題が繰り返して使われるんで、 TOEIC は問題公開しないんですよね。英検なんかの場合、1回使った問題ってもう絶対使わないんで、その場で公開してしまいますけども、TOEIC はそういうのがあるんで問題は公開されていません。よしでしょうか。5番、まーさん、再びまーです。肉欲ネタに気を取られて肝心な試験ネタを質問するのを忘れていました。今週は神崎埋蔵金発掘と題して貴重な過去ログから次回のテストに出そうな内容をご紹介いただけるとのことで、この放送に人生の全てをかけています。先週一直線2冊買いますと書いたのは私でした。あ、そうですか。ありがとうございます。後で過去ログ見ていきたいと思います。今日は質問割と少ないんで、早めに切り上げて、質問 Q&A は早めに終わると思うんで、過去ログ見る時間あると思います。さて、私の質問は集中力についてです。過去にも同じような質問があったと思います。座禅が効く、武道に励む、漢方がいい、アキナスは嫁に食わすな、事前に済ませておく、などなど、さまざまな民間療法が言われていますが、これといった決め手がありません。カフェインは一般に興奮作用があるとのことで、早速試したところ、激しい尿意に襲われてしまいました。またリスニング中に頑張るぞと心の中で気合を入れ直したところ、ナレーションが終わっていました。満腹では集中できないと思い、食事を調整したところ、パート7突入時にお腹が鳴り始めました。両隣の方も一緒にハモってくれたのですが、さらに前回の試験ではバナナを2本とキッカって4本でドーピングしたところ、試験中お風呂でのぼせたようになりました。満点とは言いませんが、それなりのスコアを取りたいので、できうる限り回答し、捨て問題は一つも出したくありません。満点ホルダーたる先生は試験中の2時間、どのような精神身体状態で受験なさっているのか、ぜひ教えてください。欲張ってもう一つだけお願いします。先生はパート6とパート7の文章は全てお読みになりますか？パート3とパート4の選択肢は全てお読みになりますか？以上、長々とすいません。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます、いい質問ですね。まずは集中力ですけども、そうですね、深呼吸、呼吸法、まあ、座禅に聞く、まあ、通じると思うんですけども、座禅とかヨガとか呼吸法って大事ですよね。なんだろう、腹式呼吸っていうのかな、鼻から吸って、なんだろうな、あるじゃないですか、あるじゃないですかって言っても、呼吸法、鼻から吸って空気が体の中に入っていって、なんだろう、鼻から吸うから上の方に行くイメージなのかな、それがずっと下がってきてお腹の下の方まで行ってっていうようなのをイメージしながらっていうような呼吸法ですかね。呼吸を整えるっていうのをやると結構落ち着くと思います。まあ私もそういうのをやるようにはしてるんですけども、まあ、そんなになんていうか修行をしたとかいうわけ、座禅の修行をしたとかいうわけじゃないんで、まあ見よう見まねで、やってます。で、あと私は陸上やってたんで、ストレッチングをまあ、結構中学ぐらいからやっていて、ストレッチングやるとすごい気持ちいいんですよね。多分ヨガとかと同じだと思うんですけども、非常にヨガと近いと思うんですけれども、でストレッチングやるとなんか気の流れが良くなって集中できるっていうのがあるんで、 そうですね。テストの日、テスト行く前に時間があるときはやっています。時間がな、な、いろいろバタバタして時間がないときは端折っちゃうんですけど、やっぱストレッチングしてからテストを受け行くといいかな、そういう気もします。なんでストレッチングと気を整える。であと休憩時間もちょっと伸びとかやったり、手をブラブラする、なんだろうな、気功の体操、ラジオ体操に近いような感じで、手ブラブラ、前に振ったり、あと体を、なんていうか、体を中心にして、ブランブラン、振り子のように振ったりとか、そういうのは、気功に通じるのかな。そういうことをやって、気を整えるっていうことを意識してますね。で、そうそう、カフェインを取ると尿意に襲われるっていうの、私も経験あって、私はお茶を飲んで、ペットボトルのお茶あるじゃないですか、緑茶を飲んで受けてて、途中でトイレ行きたくなって しまってっていうこと結構あったんで、最近はやめてますね。バナナだけかな。キッカット、そうですね。チョコレート私好きで、前はよく食べてたんですけどね、最近はバナナに変えてから食べてないですね。お茶なんかも量少なければいいのかな。ペットボトル500とか飲んでたから、ちょっと多すぎたのかもしれない。あんまり喉が渇いてるのもいけないんですよね。なんで、トイレに行きたくならないような量を飲むというのがいいと思います。私がやってるのはそのぐらいですかね。あと、休憩10分間の、必要事項を書いてた後、10分間休憩が入って戻ってきて、携帯のチェックとか、それの時あるのかな、携帯のチェックとかやった後、試験の問題用紙も配られて、ちょっと5分ぐらい間が空く時ありますよね。あの時はいつも目をつぶってます。目をつぶってまぶたの上に指を当てて、目を休めるというか、それをやると、なんていうか、精神状態が落ち着くというか というのを私はやっていますけども、結構そういうのって人それぞれだと思うんで、まあさんに同じやり方合うかどうかちょっと分かんないんですけど、もしよろしかったらそういうやり方試してみてください。あと、そうだ、試験中の、集中力を保つっていうのも非常に大事なんですけど、特にリスニングですよね。リスニング中なんか邪念が入って他のことを頭に浮かんじゃったりする時ってあるんですけど、そうするともうパート3とか4とか聞き逃してしまいますよね。それはなんかコントロールの仕方あるのかな。自分の精神状態をいかにコントロールするかということだと思います。で、次の質問すごい面白いんですけども、パート3とパート7の文章は全てお読みになりますか？読んでません。ただし次の時は読もうと思ってます。で、あとパート3とパート4の選択肢は全て先読みなさいますか？選択肢は読む時と読まない時がある。で、質問は先読みしてるっていうやり方で今までやってたんですけど、今度の試験はちょっとやり方を変えて先読みなしでやってみようかなっていうふうに思っています。で、なぜかというと、前回の試験でパート3で落としたところがあるんですが、これはなぜかというと、先読みして、なんていうか、情報これ出てこないかなって聞という状態で聞いていて、その情報が出てきた時、ああこれだっていう感じで意識がそこに行ってしまって、 で選択肢急いで選んで選ぶっていうのをやってしまったら、それをや意識がそっちのあこれだ選択肢はこれだマークしなきゃっていうのに意識が向いてる時に、あの会話がまだ流れてますよね、その部分を聞き逃してしまったために、その次の問題が解けなかったっていうことがあったんで、先読み私進めてますけど、で本にも書いてますけど、先読みはもちろんいいとこもあります。でも先読みの弊害っていうのもあるんじゃないかなと思って、でちょっと先読みを全部やめたらどうなるのかっていう実験をしたいと思って、今度は先読みなしでやろうと思ってます。先読みの利点っていうのはあるんですが、2つ大きな利点があって、先読みすることで何を聞き取ればいいのかっていうフォーカスが絞れるんで、そこにその部分に集中して聞ける。でその大事な情報が答えにと関係ある、質問に関係ある大事な情報が出てきたら、そこのとこだけ覚えてるようにすればいいんで、まあ、なんていうか会話全部記憶する必要がないんで、記憶にかかる負担も減って、よく集中して覚えられるんで答えが見つけやすいっていうのが一つの利点です。でもう一つの利点は、質問を先に読みすることで、これから聞く会話またはショートトークが一体どういったタイプのものなのかなっていうのを予想する手がかりが得られる。なので私は先読みを奨励して、いろんなとこで奨励しました。でも実は先読みの弊害っていうのもあって、先読みするのってすごい忙しいじゃないですか。会話を聞く前に質問3つ読んで、でそれ会話が、まあ、聞いてる最中、聞き終わった最中答え選んで、次の会話が始まる前にまた次の質問読まなきゃいけないっていうのは非常に、なんていうか慌ただしいんですね。で あれやんなきゃこれやんなきゃ、もう次移んなきゃっていうふうに、すごくなんていうか切羽詰まった状態で、追われて追われて追われてっていうような精神状態になってしまってるんで、それってリスニングの妨げになってないかなっていうような気がしました、最近しました。なので先読みを全部やめちゃって、でリスニングが終わって、クエスチョンナンバー51 Who is the なんとかなんとかって言った時、初めて質問を読んで8秒あるんで、そこで答え選んでっていうやり方でやったらどうなるのかなと思って、でそっちのやり方、先読みを全くやらないやり方の利点として思いつくのは、すごく落ち着いてできる、慌ただしくない、で平常心が保たれる、心のが落ち着いた状態、カームな状態になるんで、それによってリスニングがに集中できて、会話とかショートトークを理解する理解度が高まるんじゃないのかなっていう気がちょっとしてています。なんで、でも実際まだそのやり方試してないんで、来週今度の試験、6月の29日ですか、受験票来たな、そういえば、6月29日第139回、公開テストでそのやり方を、試してみるつもりです、はい、よろしいでしょうか。6番新東京都民さん、神崎先生こんにちは。先週からウルトラ語彙力主義をやり始めました。サポートページにある音声ファイルを毎日 1ユニットずつ地道にやっています。意外と自分では盲点だった部分があったりして参考になります。実際本を購入した際についてくる CD より音声ファイルの方が個人的にはしっくりくるみたいです。そのせいか CD 自体どこかに行ってしまいました。ところで自宅で音読をやっていたら家族に嫌がられるし、喫茶店でボソボソやっていたら変な顔されるし、時間や場所の確保が大変ですね。最近では、修行僧のように早朝に起床 して自宅でこっそりやっています。あ、それはそれは、ウルトラ語彙力主義活用していただいてありがとうございます。 音声ファイルリスン&リピート何回もやるような作りになってるんで、あれかなり効果があるはずです。ぜひ続けてください。そうですね、時間と場所なかなか難しいですね。どこか河原に行ってやるとか近くに公園があったらとか、そうですね、声出すのって非常に大事なんで、できれば小さい声でもそもそも言ってるより、できるだけ大きい声っていうか普通の声っていうか腹から出すような声でやった方が効果があるんで、できる限りそういうやり方でやってみてください。ところで以前の TBR で神崎先生がおっしゃっていたと思うんですが、6月の TOEIC ではパート3と4の先読みをしないで解くつもりなのでしょうか。はい、今上の質問でお答えしたようにそういうつもりです。私も過去問等で過去問などで先読みをしないでやってみたのですが、先読みする癖がついていると記憶が薄れてしまうため難しいですね。先読みをしない場合のコツが何かあればご教示をお願いします。ああ、なるほど。先読みする癖がついていると記憶が薄れてしまう。ああ、そうなんですかね。私ちょっと実際自分で試してないんで何とも言えないんですが、そうですね、そういう先読みのしてるのに慣れてしまってると、なんかあんまりなんていうか漠然と聞いてしまうっていうのもしかしたらあるかもしれません。なんだろうな、先読みをしないんで、その聞くっていうことに集中できると思うんですね。聞いてる最中、あの答えの情報はどこだろうとか考えながら聞いてるよりも落ち着いてその会話自体を理解してやるぞ、ショートトーク自体を理解してやるぞっていう姿勢で望むといいんじゃないかなっていう気はします。ちょっとまだ実験してないんで確信はないんですが、なのでコツはですね、その自分が聞いてるものに集中するっていうとこですかね。はい。7番新東京都民さん、恐縮ですが続けて質問させてください。TOEIC の問題集の効果的な使い方ってあるのでしょうか。私は正解一直線を含め数冊の問題集があるのですが、基本パターンとしては一度解いて解説を解いてその後も再度解くようにしています。そして TOEIC 本番の直前ではそれらの問題集を何度も解くのですが、正解の選択肢を覚えてしまうくらい繰り返すとちょっとやっていても条件反射的な作業のようになってしまい、意味があるのかないのかわからなくなってしまいます。次々と新しい問題集を解いて未知のコロケーションに出会った方がいいのでしょうか。ちなみに今回の TOEIC まではウルトラ語彙力主義の音声レッスンと今手元にある数冊の同じ問題集を繰り返して解くことによって試験に臨もうと思っていますが、正直現状はスコアアップが望めるかはちょっと疑問なので、スコア現状維持のための勉強をしているのでちょっと悩んでいます。現状リスニングリーディングともに400点前半で停滞です。もし他にいいアドバイスがあったらお願いします。そうですね、同じ問題集繰り返して解くっていうのもいいと思います。で、なんていうかな、結構 TOEIC って同じような問題が毎回毎回出るんで、同じ問題繰り返してやって覚えちゃうぐらいやるっていうのはすごくいいことで、それまた本番で同じようなの出たら反射的に、できます。で、そうですね、問題集の使い方、ハマーさんなんか同じ問題集3回やるっていうのを勧めてましたね。で、私は今正解一直線の使い方で、毎日ウィークリー TOEIC コースの受講生の方に勧めているのは、まず1回目は普通に解く、普通に解くっていうのは200問を2時間で解く、でそれが1週目 で2週目2回目をやるときは一問一問じっくり見ていく。なので、例えばリスニングセクションだったら、そこにリスニングに使われている文章を使ってリスン&リピートの練習10回ずつとか10あれロールプレイとかも入れてるんで、まあ、15回ずつ言うようになってるんですけど、まあ、それを、1回だけじゃなくて2回3回やれば、30回45回60回とかなりますけども、まあ、それだけ何回も繰り返してやって本当暗記するぐらいに、するで最後にもう一度総仕上げとして、テストの直前に正解直線をやるっていうのがこの、5月の試験後から7月の試験までの間の、目標なんですけども正解直線はそういうふうに使ってもらおうと思ってます。でそうですね、問題1回解いて分からなかったできなかった問題あってそのままほっといくとまた忘れてしまうっていうのあるんで分かんなかった問題を繰り返してやるっていうのが非常に大事ですね。あそうだ、先週の土曜日の夜また肉欲ラジオやってて聞いてたら肉欲さんもう英語の勉強の質問が来ててどうやって英語勉強しましたかっていうのをで彼は非常に優秀な方で上智の法学部をご卒業なさった方で受験の時とか英語すごく得意だったっていうようなことを言ってましたけどもやり方として面白かったなと思ったやり方の説明してたのは一冊問題集を買ってきてで、まあ、薄めので解説が詳しいなのがいいって言ってましたけどで1回やってでできたのはいいでもできなかったのはできたかできないか印つけてでできなかったのはまたやるでまたできなかったのだけもう1回やるみたいな感じで、できなかった問題だけ繰り返してやっていって、まあ、それで覚えてしまうっていうやり方を進めてましたね。うん、トイックの問題なんかも同じだと思うんですね。特にトイックのパート5パート6の問題なんて結構実際のトイックで似たような問題何回も何回も出るんで自分の1回間違えた問題もう1回やって今度同じ問題が本番の時に出たらその問題間違えないようにするっていうのが非常になんていうかスコアアップに有効なやり方だと思います。なんでそうですねそういう風にやるのがいいんじゃないですかね。あとリスニングの問題もトイックのリスニングって一つのテスト模擬テスト大体45分ぐらいじゃないですか。でそこに入ってる音声 CD に入ってるのを1回聞いて解いただけで終わりにするのって非常にもったいないんで、でそれをリスン&リピートとかで使うことで英語の音の感覚マスターできますしそこで使われているボキャブラリーもマスターできますし文章の構造もマスターできるんでそれを有効に活用するのは非常にいいと思います。トイックで出るような文章語彙になってますんで、そのような使い方がいいんじゃないでしょうかね。はい、8番トイカ101さん、先日スーパーでスイーティーを見かけ神崎先生を思い出して思わず買ってしまいました。スイーティーはドール社の高知バナナですね。予想通り濃厚な味でした。ありがとうございます。質問なのですがウルトラ語彙力主義、148ページ The company was liable for violation of copyright laws は Company was held liablefor violation of copyright law に訂正するようにとのことでしたが、なぜですか？オリジナルの文ではなぜダメなのか、今一つよくわからないので説明してください。これはですね、オリジナル文の部分は私が書いたんですが、レコーディングの時に、ナレーターさん、キャロリンさんという女性の方、まあ、カナダ人 なんですが、まあ、北米アクセントということで、うん、キャロリンさんといって NHK の番組とかにも出てる方なのかな。彼女が読んだ時、これはあの held liable って入れた方が held 入れた方があの自然だよっていうサジェッションしてくれたんで、それで入れました。で入れたんだけど、あの元の方の原稿のをちょっと直しそびれていたんで、初めのにはあの held 入ってなかったんで、それ追加するように、音声では held っていう風に、あの入ってますんで、それに合わせて直しました。で、まあ、あの The company was liable for violation of copy laws でも間違いではないんですが、あの The company was held liable っていう方がなんていうか自然に聞こえるという、ネイティブスピーカーの、サジェッションなので、変えました。あのなんで初めの方がダメっていうわけではありません。下の方がより自然だということです。同じ用語の P62 Do you fancy going for a drink after work?、ここまでイギリス特有の表現がトイックに出ることはあるのですか。そうですね、 Fancy ってイギリスっぽいですよね、うん、どうだろう、トイックは、うん、トイックでこれはもしかしたら出ないかもしれないですね。Fancy going for a drink P65 ちょっと待ってください。ドラゴン歴史手元にあるんですが、あれ62か、うん、なんかファンシーを作った文が欲しかったんで、まあこれ Do you feel like going だってたんで、問題は Do you feel like going for a swim? ですよね。 Do you feel like は出ます、なんで Fancy も意味と使い方ファンクション的に同じなんですが、使い方として Fancy を使うんだったら後ろに Like って入れないですよね、なんで、うん、その使い方の差を示したかったんで入れました。もし例えばパート5で間違いの選択肢として feel の後は like ing だけど fancy は like が入れないで、例えばこういう空欄 like going で選択肢で feel と fancy が並ぶっていうぐらいだったらもしかしたらあるかもしれないですね。パート2とかパート3で Do you fancy going for a drink after work? は、うん、今までにはなかったですね。これからもちょっとないかもしれないかな、うん、確かにイギリス特有の表現ですね。これもそうだ、あ、これも思い出した。レコーディングの時に、ナレーターさん、アメリカンイングリッシュとブリティッシュイングリッシュで、男性がブリティッシュイングリッシュ、女性がアメリカンイングリッシュのスピーカーで、本当はこの文は男性女性で交互に読んでもらってたんで、この文はあのアメリカンイングリッシュのナレーターさんの読むパートだったんですが、これはイギリス英語だから私じゃない方がいいっていうふうに言って、そこで、男性のイギリス人に読んでもらったというあの経緯もあります。よろしいでしょうか。9番イングリッシュラーナーさん、先生の TOEIC 本は解説の部分が手書きのような文字になっていますが、あれは先生のアイデアでしょうか。正解直線の解説ですね。あれはあの手書きのような文字というよりもあの手書きの文字です。で、あれはですね、 IBC の編集者の斉藤太郎さんという、うん、IBC のイケメン編集者なんですが、彼のアイデアですね。あの手書きでやった方が何ていうか伝わるというか、魂がこもった感じがするじゃないですか。で、本当は初めは私が書くはずだったんですけど、私あの字がうまくないんで、初め私書いてやってたんですけど、ちょっとこれだと 読めないということで、私が手書きで書いたのを斉藤さんが清書するというやり方で、あれすごい手間かかりましたね。手書きでやるのってすごい大変なんですよ。トレーシングペーパーに書いて、それをなんか上にかぶせるようにしてみたいな感じで、なので正解一直線発売が予定より2ヶ月3ヶ月手書きのために遅れたのかな。それだけ手間がかかってますんで、で手書きで下線引いたり線引いたりしてるんで分かりやすいですよね。どうですか皆さん使った方緑でいろいろスコアアップポイントとか矢印とか入ってたり、ここに注目の横に目のマークとか入ってたり、すごく細かいとこまでいろいろ工夫してあるんで、ここまで手つくかけて作ってあるなんていうか学習書ないですよ、うん、自分で言うのもあれなんですけど、なんでぜひ皆さんに使っていただきたいなと思います。キーワードとか書いてあって、キーだから鍵のマークとかつけてますからね。これは全部斉藤さんのアイデアです。私はこの矢印とか解説のを手書きで書いて下書きを斉藤さんに渡して作りました、はい、10番イングリッシュラーナーさん、 TOEIC のためだけの英語学習に疲れてきました。マークシートをひたすら2時間塗りつぶす作業が虚しくなってきました。外人の友達でも作って生身の人間と英語でコミュニケーションしたいのですが、どうすれば外人とお友達になれるでしょうか。できれば綺麗な女性がいいです。イタリア系のアメリカ人とかがいいです。いいですね、はい、ただ私は田舎に住んでいて周りに外国人もあまりいないので、なかなか外人の友達を作るのは難しそうです。外人の友達ができない場合、学習によって身につけた英語と身につけた道具としての英語をどこでどのように使えばよいのでしょうか。そんなの自分で考えろと言わずに教えてください。マークシートを塗るだけでは虚しすぎる。あ、これね、すごくいいポイントですね。英語ってTOEICのマークシートを塗るために勉強してるってなんか虚しいじゃないですか。で、英語ってやっぱり生きてる言葉なんで、なんていうか使う機会があると、あ、これ覚えて使えるとか言って、あ、使ってみてよく通じなかった、あ、こういうふうに言えばいいんだな、あの時ああ言って通じなかったけど、あ、こう言えばよかったんだって言ったら、そこですごいなんていうか、あ、これ知ってると役に立つっていうのがあるんで、なんていうか身に入るんですよね。なので英語を実際に使って、例えば可愛いイタリア系のアメリカ人のこと話すとか、そういう状況にあったらすごく伸びると思います。で、ちょうどそういう同じような悩みに答えているブログ、私のブログのリンクのところに高校中退ゼロからの英語という、今もうこれは更新最近されてないんですけど、高校中退でも英語をやればここまでできるんだっていうのを示した方、結構ラップが好きでファンキーな方なんですけど、勉強もすごい真面目にやっていて非常に役に立つ情報が多くて、その中で外人の友達を作るには、鉄字赤 TJ さん、という方で、今はこの方英語をマスターしてアメリカに住むというのが目的で英語を始めて、そういった関係の海外営業の部署に職を得て、今はアメリカで仕事なさってるのかな。その中でどっかあったんだよな、 ちょっと待ってください、あるかもしれない。Google の使い方とかも書いてありますね。ちょっとすいません、今見つかんないんですけど、このブログの過去記事で、そういう、なんだろうな、外国人、日本に住んでる外国人も、なんていうか、あの日本人の友達作りたいっていう方結構いて、でなかなか会うチャンスがないんで、まあ、ちょっとあの出会い系サイトっぽいノリもあるんですけど、そういうのをなんでちょっとあの気をつけなきゃいけない場合もありますけど、真面目な人は真面目なんで、そういうのを紹介してた記事が過去記事にあるんで、もし時間があるとき、時間があるとき見ていってください。あれ？今、今あの34番、私が貼ったのがその、TJ さんの、ブログです。はい。まあ、それ以外にも英語学習法でいろいろこういうの役に立つよっていうのを、情報すごい非常に濃い情報がたくさん載ってますんで、英語学習法を学びたい方もこのブログおすすめです。あ、間違えた。あとはそうですね、何か、地方って言ってもどこかによるんですけど、近くに米軍の基地とかあったら、例えば米軍の基地でバイトするとか、私も一番初め英語を喋る環境を得たっていうのは、大学の時に米軍の経営してるホテルでウェイターの仕事を始めて、まあ、そこで初めて英語で実際にコミュニケーション取るっていうことやりました。なんでもし近くにそういうのがあったら、そういうところで働くとか、そういうのも一つの手ですよね、うん、あとは英語学校ノバ潰れちゃったけど、そういうとこでも、まあ、英語の先生としてですけども、会う機会はあると思います。まあ、なかなか10番さん、田舎って言ってもどこかにもよるんですけど、例えば私今住んでるの三浦なんですけどね、結構田舎ですが、横須賀が近いんで、横須賀なんかは外国人すごい多いですよ。海軍の基地があるんで。なので場所によっては田舎でも外国人たくさんいると思います。でまあもちろんいないとこもあると思いますけども、そうですね、ちょっと田舎、お住まいの近所でそういったところがあるかどうか探すのも一つの手だと思います。あとそうだ、前なんかどっかで見たのは、外人ハウスって、まあ、首都圏だと結構あるんですけども、外国人が、まあ、例えば数ヶ月とか数年とか、住むために、なんて言うんだろうな、日本だとアパート借りるのって敷金礼金いたり保証人がいたりして、なかなか買え、アパート借りれないじゃないですか。なんで外国人はそういうのを、特に半年ぐらいしかいないような人とかはそういうの大変なんで、そういう人が簡単に住めるような外人ハウス、まあ寮みたいな感じなんですかね。自分の部屋があって、バス、トイレ、キッチンが共同で、で、まあ、みんながいるコモンルームみたいのもある、っていうような、ところ結構あるんですけど、そういうところに住むと外国人と親しくなれるっていうのありますね。はい、 よろしいでしょうか。11番トーイック初中級者さん、神崎先生こんにちは、いつも楽しく聞いています。自分は R が300から350くらいです。パート5は先生の言う通り30秒で解いて時間を作ってパート6に入ります。パート7の途中ぐらいで残りの問題数と時間が一緒になり、ダブルパッセージは焦りながら解いています。ダブルパッセージの効率良い解き方や勉強法があれば教えてください。このあたりの説明は正解直線に詳しいのでしょうか。そうですね、正解直線に詳しいですね。まあ、ダブルパッセージ難しいですよ。初中級者さん、まあ、リーディング300から350だったらそうですね、中級者だと思いますけれども、うん、そうですね、なかなか、うん、パート530秒で解く、パート56を30秒で解くと26分で終わるんですけどね。で残りあと49分で、なのでパート71問1分で解けば時間内に終わる。でもなかなかね、パート7問題によっては1問1分で解けないのもあるんで、うん、前田さんなんかに言わせると、前田さんに言わせるとパート7は55分必要だっていうふうに言ってますね。うん、昨日もちょっとメルマガで前田さんと時間配分について、大論争を繰り広げてたんですけど、それブログで紹介していいですかって言ったらまだ返事が来ないんで前田さんは1問20秒とかぐらいで解いてパート7に時間をもっと多く取ってる方が効率がいいって言って、私はいやいや、パート5、6は30秒で、あのパート7は1分のがいいっていうので、あのちょっと面白い論戦が繰り広げられていますけども、パート5、6、30秒っていうのは多分中級者の方はできるペースだと思いますが、パート7、1問1分っていうのはパート5、6、1問30秒よりちょっと苦しい、なんて言いますか、タスクとしてそっちの方が苦しいタスクかもしれないですね。なんで、まあもし可能であればパート56な30秒以下でやって、パート7に50分以上残してたらもうちょっと落ち着いて解けるっていうのはあるかもしれません。うん、どうですか11番さん、パート56、30秒って余裕がありますか、それとももう全速力でやって30秒ですか。それにもよって違うんですけどね。で、パート7時間があればあるほどなんていうか有利になりますんで、できればまあ、できるだけパート5、6早くやってパート7に時間を残しておくっていうのも一つの有効な攻め方だと思います。そうですね、パート7一番最後のダブルパッセージ、焦りながらですよね。でダブルパッセージの効率の良い解き方なんですが、うん、まあ基本的な攻め方としてダブルパッセージ記事が2つあ、パッセージ2つあったら、その2つのパッセージどういう関係なのかなっていうのをまず押さえる必要があります。例えば求人広告とそれに対するなんていうか応募の手紙、あ、そういう関係になってるのか、何かセミナーがあってそれに参加 した人からの感想とか、そういった、あ、これはどういう、この2つの文章どういう関係があるのかなっていうのをまず押さえると情報が探しやすくなりますんで、質問を読んだ時、あ、この答えってこっちのパッセージ見ればいいんだな、こっちのパッセージ見ればいいんだなっていうのが分かりますんで、まずそういうのを押さえる。でそれを押さえるのはちょっとパーって大体の、まあ、パッセージタイププラスちょっとなんていうか大雑把に内容をさっさでいいんで把握するっていうこと必要です。それをやってから質問読む方が早く解けると思います。 まあでもシングルパッセージに比べてダブルパッセージは処理しなければいけない情報の量が多いんで時間はかかりますね。なのでまあ情報処理能力を上げる、あとは早く読めるようにするために、日頃からたくさん読む訓練をするっていうのが必要だと思います。はい、次後半11番さんの後半部分の質問、試験後は TBR やその他のブログなどで答え合わせをするのですが、覚えている問題、よく分かった問題で400点くらいいくかもと思ったのですが結果が伴いません。どの問題ができなかったか探るよりも問題集や TOEIC 参考書をやった方が効果的だと思いますか。受けっぱなしはもったいないのですが問題が公開されてない以上解けなかった理由を求めてネットで調べるのに時間をかけるのもどうかと思っています。以上よろしくお願いします。あ、そうですね、問題交換されてないので解けなかった問題やり直しようがないですよね。まあ、パート5、6ぐらいだったら文法のポイントみたいなのでを2チャンネルとかでもたくさん載ってますんでそういうのでチェックするっていうのはいいと思うんですが、パート7なんかは不可能ですよね。なのでまあパート5、6調べるっていうぐらいはいいと思います。うん、パート7とかあとリスニングが音声ないんで意味ないんで、うん、まあ受けた問題実際の TOEIC に出た問題をネットで調べて有効なのは5、6だけだと思います。なのでそうですね、問題集やった方がいいかな、いいと思います。12番さん、接続情報の確認ありがとうございます。はい、ホタロウさん、クラシック素晴らしいクラシック、モーツァルトでした。14番イングリッシュラーナーさん、トイックスコアが800点の人、900点の人、990点満点の人、数値上100点ぐらいの違いですが実際の実力はどのくらい違うのでしょうか。ああ、いい質問ですね。うん、実際の質問